Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Welcome to our special Mother's Day celebration and worship, not necessarily picnic.
4年ぶりの母の日の礼拝にようこそいらっしゃいました。まあ、ピクニックではなくなりましたけれども、本当に皆さんと礼拝できることを感謝します。
The first in 4 years, so.
まあ、4年ぶりということで。
Today, we don't want to forget, today is Mother's Day.
今日は母の日です。
And we especially appreciate our mothers and thank them for their service to their children and families.
私たちは特にお母さんに感謝をし、子供や家族への奉仕に感謝します。
But today I would also like to acknowledge and appreciate all of the women who are members of our church body and so faithfully, and all of you who so faithfully serve, whether mothers or not.
しかし今日私は教会の神の家族の大切なメンバーであるすべての女性の方々に対して感謝したいと思います。
This morning we will consider a woman in the early church who we do not know much about.
今朝は私たちがあまり知らない初代教会の女性について考えてみたいと思います。
But what we do know about her is very positive and can serve as a model for Christian women everywhere.And for all of us.
私たちが彼女について分かっていることはとても前向きで、世界中のクリスチャン女性、そして私たち全員の模範となりうるということです。
We meet her in the book of Acts, chapter 16, verses 13 through 15.
使徒の働き16章、13節から15節に登場する女性です。
The speaker is Luke, the author of the book of Acts.
この人の働きを書いている方はルカです。
We just read it together, but I would like us to read it one more time.
まあ今読んだばかりですけど、もう一度この御言葉を読みたいと思います。
Verse 13 of Luke, Acts 16. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there.One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us.
そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアテラ市の紫色の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し無理やり私たちをそうさせた。ここでは英語の直訳としては無理やり私たちをそうさせたというよりは彼女は私たちを説得したという訳になっているということです。
Okay. So in these three verses, we learn five important things about the woman named Lydia.
この3節を読む中で、リディアという女性について5つの重要なことがわかります。
First of all, Lydia was a seeker of God.
まず第1番目に、リディアは神を求める人でありました。
In verse 14, we read, she was a worshiper of God.
14節に、神を敬う人、英語では神を礼拝する人とあります。
This was even though she had not yet been introduced to Jesus Christ.
これは私たちの多くがそうであるように、まだ彼女がイエス・キリストに紹介されていなかった時のことです。
Like many of us, God allowed her to be at the right location to hear the good news of Jesus Christ.
神様は彼女がイエス・キリストの良い知らせを聞くのに適切な場所にいることを許されたのです。
This was because of her attitude toward God and her openness to the truth.
これは彼女の神様に対する姿勢と真実を知って受け入れたいという思いにあります。
She was among those who listened as Paul and his fellow missionaries spoke.
彼女はパウロや仲間の宣教師たちが話すのを聞いていた人々の中にいました。
This is what we read in Romans chapter 10, verse 14, which says,
ローマ人への手紙10章14節にこうあります。
How then shall they call on him they have not believed in? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear without a preacher?
しかし、信じたことのない方をどのように呼び求めるでしょうか？聞いたことのない方をどのようにして信じるでしょうか？述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか？
Paul was the preacher, but there had to be listeners.
パウロは説教者でしたが、聞き手がいなければなりませんでした。
Lydia listened, and because she did, she found God.
リディアは耳を傾けたからこそ神様を見出したのです。
All of us who worship God need to listen carefully to hear what He is saying and to respond.
神様を礼拝する私たちは皆、注意深く耳を傾け、神様が語っておられることを聞き、そのメッセージに答える必要があります。
Lydia was not just hearing, but she was carefully listening.
リディアはただ聞くだけではなく、注意深く聞いたのです。
This means that she was paying careful attention to the apostles' words.
つまり、人たちの、言葉に注意深く耳を傾けていたのです。
Lydia was listening carefully, and because she was,She found the words of life.
リディアは注意深く耳を傾けていたので、命の言葉を見つけたのです。
Secondly, we find that Lydia was industrious.
2番目のポイントは、リディアは勤勉熱心でした。
She was a businesswoman.
彼女はビジネスウーマンでした。商売をしている。
Verse 14 says, she was a dealer in purple cloth.
14節に彼女は紫布の商人であったとあります。
She showed industriousness.
ここに彼女の勤勉さが垣間見えます。
Some speculate that she was a widow because there is no mention of her husband.
夫のことが書かれていないことから彼女が未亡人であったと推測する人もいます。
In the first century, it would have been unusual to find a woman without a husband.Running a successful business and owning a home large enough for hospitality.
一世紀当時、夫のいない女性が事業を成功させて、もてなしのために大きな家を持つことは珍しいことでした。
Her business was to produce purple cloth.
彼女の仕事は紫色の布を作ることでした。
In the ancient Middle East, purple was a symbol of prestige.
古代の中東では、紫は権力や富の象徴でした。
To produce dye of this royal color, people had to collect and smash sea snails for their juices.
この王家の色の染料を作るために、人々はカタツムリを捕まえて叩き、その汁を採取しなければなりませんでした。
Priests and royalty, including kings David and Solomon, are described in the Bible wearing clothing dyed with these extracts.
聖書にはダビデ王やソロモン王をはじめとする祭司や王族がこのエキスで染めた服を着ていたことが記されています。
Lydia reminds me of women today who have so many responsibilities.
リディアは多くの責任を持ってくださっている現代の女性たちに似ています。
In addition to work, there are families to care for and homes to maintain.
仕事だけではなく、家族の世話や家を維持することなど。
And in the midst of all these responsibilities, Christian women serve responsibly in the church, often performing the majority of the work in the church, in fact.
そしてこれらの責任のただ中にあっても、クリスチャンの女性の方々は、教会で多くの責任のある奉仕をしてくださっています。
The third point, God opened Lydia's heart.
3番目のポイントは、神様はリディアの心を開かれた。
Verse 14 says, The Lord opened her heart to respond to Paul's message.
14節には、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとあります。
Notice that the text does not say, Lydia opened her heart.
本文では、リディアは自分の心を開いたと書かれていないことに注意してください。
Instead it says, the Lord opened Lydia's heart.
その代わりに、主がリディアの心を開かれたと書かれています。
I believe this is because Lydia's heart was already attentive to God.
これはリディアがすでに神様を求める心を持っていたからだと思います。
We have already seen that Lydia was a worshipper of God.
リディアが神様を礼拝するものであったことはすでに見た通りです。
But that was not enough.
しかしそれだけでは十分ではありませんでした。
She also needed to hear the good news that Jesus Christ died on the cross to forgive her.
彼女はまたイエス・キリストが自分を許すために十字架で死なれたという良い知らせを聞く必要があったのです。
Lydia needed to know that she was being offered a personal relationship with God through Jesus.
リディアはイエス様の死によって与えられている神様との個人的な関係、交わりが与えられていることを知る必要がありました。
Lydia and her friends were religious, but they needed to hear the good news.
リディアと彼女の友達たちは宗教心はあったかもしれませんが、福音を聞く必要がありました。
In the book of John, chapter 3, we read about Nicodemus, a ruler of the Jews.
ヨハネの福音書の3章にユダヤ人の支配者であったニコデモのことが書かれています。
Nicodemus was also God-fearing.
ニコデモは神を恐れる人でした。
But when he came to talk with Jesus at night, here is what Jesus told him.
しかし彼が夜イエス様と話をするために来たとき、イエス様が彼にこのように言われました。
Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
Nicodemus was a serious follower of God.
ニコデモは真剣に神様に従う人でした。
But it was not enough.
しかしそれだけでは十分ではありませんでした。
That was true of Lydia as well.
それはリディアにとっても同じことが言えると思います。
It is true of all of us.
私たち全員にこの御言葉が当てはまります。
So thanks to the women in our church who have provided a great example of opening your hearts to God.
神様に自分の心を開くことの素晴らしい例を示してくださっている私たちの教会の女性の方々に感謝します。
Number four.Lydia was attentive to serving.
4番目は、リディアの思いは仕えることにあったということです。
Acts 16:15 says, When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home.
使徒の働き16章15節には、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私たちを家に招いたとあります。
As soon as she was baptized, she found an opportunity to serve.
彼女はバプテスマを受けるとすぐに奉仕をする機会を見つけたのです。
I think of all the wonderful acts of service that the women of this church provide. A wonderful example to us men.
教会の女性たちがしてくださっている素晴らしい奉仕の数々を思い浮かべると、それぞれが私たち男性にとって素晴らしいお手本になります。
As soon as we believe, we need to ask God to show us the way He wants us to serve Him.
私たちはイエス様を自分の救い主として信じたら、すぐに神様が私たちに望んでおられる使い方を示してくださることを祈り求める必要があります。
Lydia provides an example by using the means she had available.
リディアは自分に与えられているものを用いて、模範を示しています。
She had an adequate home, and the traveling missionaries needed lodging.
彼女には十分な家があり、旅する宣教師たちには宿が必要でした。
She did what was in front of her.
彼女はただ目の前にある必要に対して実行したのです。
We can too.
私たちにもできます。
It does not have to be complicated.
それは複雑である必要はありません。
And the final point.Lydia was an evangelist.
最後にリディアが伝道者であったということです。
In these brief verses, we have no specific statement about her sharing the good news of Jesus.
この短い御言葉の中にイエス様の福音を分かち合ったという記述はありません。
But evidence of this is found in the words of verse 15.
しかし15節の中にその証拠を見ます。
It says, she and the members of her household were baptized.
それは彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたというところです。
Lydia evidently went straight home and shared the good news of Jesus with those who lived with her.
リディアは明らかに家に直行して一緒に住んでいた人たちにイエス様の良い知らせ、福音を知らせたのです。
They could have included children, servants, and those employed by her business.
その中には子供や使用人、仕事で雇われている人たちも含まれていたかもしれません。
And there was a wonderful response.
そこには素晴らしい応答がありました。
As we respond to the good news, we need to share it with those who are close to us, praying that they will respond as Lydia's household did.
私たちも良い知らせ、福音に応答したら、リディアの家族のように応答してくれるように祈りながら、身近な人たちに福音を分かち合う必要があります。
So, in conclusion, here are the main points again.
最後にもう一度、重要なポイントを、復習したいと思います。
Number one, Lydia was a seeker of God.
一番目は、リディアは神様を求める人でした。
Number two, Lydia was industrious.
リディアは勤勉で熱心な人でした。
Number three, God opened Lydia's heart.
神様はリディアの心を開かれた。
Number four, Lydia was attentive to serving.
リディアの思いは仕えることにあったということです。
And finally, Lydia was an evangelist.
で最後にリディアは伝道者でした。
So today, we are thankful for our mothers.And for all of our women.
今日私たちは、すべてのお母さんに、そしてすべての女性に感謝します。
Thank you for your faithful service.
皆さんの忠実な奉仕に感謝します。
Like Lydia, I encourage you to continue to be attentive to God's direction in your life.
リディアのように、あなたの人生における神様の導きに心、思いを向け続けることをお勧めします。
To share with those around you.
あなた周りの人たちに分かち合うこと。
And to look for opportunities for service.
そして神様に仕える機会を探すということです。
We men need your example because all of these things apply to us as well.
私たち男性も皆さんのお手本を必要としています。なぜならこれらのこと全ては私たちも同じように適用するべきことだからです。
May God bless us all as we continue to serve Him together.
共に神様に仕えるとき、神様は私たち全員を祝福してくださるように、母の日を本当におめでとうございますとお伝えしたいと思います。
Once again, Happy Mother's Day.
母の日おめでとうございます。
Thank you.